サンサンサンム始まります。リスナーの皆さん、おはようございます。オレンジチャンネル金曜日の朝8時、サンサンサンムのパーソナリティ、豊山明美恵です。この番組は千葉県サンム地域を中心とした地域の情報を、千葉県生まれ千葉県育ちの私がいろんな切り口から紹介していきます。見どころ、食べどころ、遊びどころ、そしてそこにいる人。この番組を聞いてくださった方が、行ってみたいな、住んでみたいな、こんないいところあったんだな、自分の町の自慢だなとちょっとでも思ってもらえたら最高に幸せです。それでは山武の魅力再発見スタート。この番組は山武エコノミックガーデニング推進協議会の協力をいただいて、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めましておはようございます。豊山明美恵です。10月といえばハロウィンが盛り上がってますね。いろんなお店でもオレンジや黒のカラーを使ったディスプレイがされていて、一気にハロウィン気分になってしまいます。先日ディズニーシーに久しぶりに行ってきました。ハロウィンイベントはディズニーランドの方で大々的にやっているようですが、ディズニーシーでもあちらこちらでいろんなキャラクターのコスプレを楽しむ方がたくさんいらっしゃいました。カラフルなドレスをまとったプリンセスと王子様は鉄板。その他にもヴィランズ、ディズニー作品のいわゆる悪者たちに扮したり、今年20周年を迎えたクマのぬいぐるみさんダッフィー&フレンズと一緒にお揃いコーデを着ていたり、またディズニーツイステッドワンダーランドのキャラクターがスマホのゲームの中から出てきちゃったと見まごうほどの完成度でもうその目の前を歩いていたりと、パーク内のフォトスポットでそれぞれが思い思いのポーズを撮って撮影していました。もうね、見てる私の方もすっごい楽しい気持ちになって、すっかり楽しんできたディズニーシーでした。さてさて、今日も2つのコーナーをお届けいたします。前半はメインコーナーでもある千葉県の太平洋側サンム地域の情報もりもりのコーナー、その名もサンムリポートをお届けいたします。まずは9月の後半の週でもお伝えしたんですが、旬な里さん主催の旬な里の秋、里の秋ライブ&星空観察をご紹介いたします。まあね、前回お伝えしてるんですが、続報という感じでお聞きいただければと思います。開催日は11月の3日月曜日の文化の日で、昼の部は午前11時から午後3時まで、夜の部は午後4時から午後7時30分までの予定となっております。旬な里さんっていうのは、旬な野菜を山武から届けたいと収穫の体験とか自然体験の開催などを熱心に行っておられます。この旬な里の秋というイベントは今年で6回目、毎年この11月の3日の文化の日に開催されているそうです。昼の部は午前11時からのスタート。 QR ラリーや弓矢、射的、染め物体験、灯籠作りなどなど、普段はできないような体験をすることができるんだそうです。一部ね、有料となるようなものもあるそうですが、ぜひ体験してみてくださいね。 また夜の部は日が落ちてからの開催、午後4時半ぐらいから、1000本以上ある竹の灯籠への点灯式が行われるんだそうです。電気のない場所で自然のこう竹から漏れる、ね、こう美しい光が大地を照らします。本当にもう去年までの、ね、イベントの写真を見るとほーほーっていうこうため息が、ね、出るかのようなこう幻想的な風景をぜひ、ね、生で見ていただけたらなと思います。点灯式が終わった後午後5時30分からは里の秋ライブ。6年前にこの里の秋という曲をカバーした昭和歌謡バンドハレルヤさんによるライブが行われるそうです。前回もご紹介したんですが、この里の秋という作品は子供から大人まで多くの方に歌い継がれている、秋の名曲の一つと言えるんではないでしょうか。この里の秋を作詞した斉藤信夫さんはなんと我らが山武市、旧ね鳴門町という地区のご出身なんです。山武にゆかりのある音楽を楽しめるのも素敵な体験ではないでしょうか。祭りのラスト、午後6時30分からは優子先生の星空観察です。こういったイベントの他にフードトラックが来たりしてね、軽食も楽しめるそうです。ね、なんか一日ずっと楽しめるイベント嬉しいですよね。自然、音楽、星空といったね、この自然と音楽のこう一体感のあるこのイベント、旬な里の秋で素晴らしい秋の思い出作ってみませんか。次のイベントは山武市松尾図書館からです。皆さんは花村英子さんという漫画家さん知っていらっしゃいますかね。この花村英子さん、私お名前は聞き覚えがないんですけれども、絵を見るとね、あ、なんか懐かしいみたいな、こう少女漫画、ザ少女漫画という感じの絵を描かれている方で、本当にね、今の少女漫画のこう作家さんたちが先輩と崇めるようなパイオニアでいらっしゃいます。松尾図書館ではその花村さんの企画展を開催いたします。その名もみんなの花村エコ展&塗り絵コンテストです。一つ目の目玉は花村エコさんの複製原画やグッズなど貴重な資料もお借りして展示をいたします。懐かしの文房具や塗り絵、なんかこう昔ね付録とかでついていたようなものなんかも見ていただけます。特に私のおすすめは着せ替えです。私ね、子供の頃大好きだったんですよ。こうなんていうのかな、全身の土台となるボディの部分にこういろんなデザインのねお洋服をこう肩のところにあるこう折り返し、紙でこう折り返しでこう乗せる感じでこうファッションショー見たくねできることができるんですけれども、今回はね2パターンですが、図書館で実際に見ていただくことができます。多分私世代はドハマりしてたんじゃないかと思うんですけどね、ぜひね見に来ていただけたらと思います。また県内の図書館が所蔵する花村英子さんの関連本を集めておきます。こちらはね貸し出しもできますので、ぜひゆっくり楽しんでください。また2つ目の目玉が塗り絵コンテストです。花村英子さんのイラストに思い思いに色を塗っていただいて提出していただくと、大賞、アトリエ英子賞、館長賞などを決めて表彰させていただきます。こちらは松尾の図書館で3冊本を借りていただくと塗り絵をお渡ししますので、ふるってチャレンジしてみてくださいね。展示物などは10月10日金曜日から11月24日月曜日祝日まで、塗り絵の受付は10月10日金曜日から11月21日金曜日までです。塗り絵の受付がちょっとね早く締め切りがきますのでご注意ください。開催時間は休館日を除く午前9時30分から午後6時までです。皆様のお越しをお待ちしております。3つ目は山武市産業祭りです。 11月22日土曜日、三部の森交流センター荒良木館イベント広場で開催予定です。このイベント毎年大人気なんですよね。で、こちらは今年も開催予定です。詳しくはね、また、追ってのお知らせになるんですけれども、去年も同じく産業祭りの後、三部の森オータムフェスタ2025、こちらも大人気のイベントですが、同じようにセットでね、同じ日に開催されるそうです。オータムフェスタの方は午後3時半から午後6時、場所を変えまして三部の森公園ふれあい広場にて行われます。詳しくはね、三部市の広報三部ホームページなどでご確認くださいね。この日も一日たっぷり三部市の三部地域で楽しめること間違いなしです。最後は前回ね、ゲストで来ていただいた三武市在住の小高君代さんが主催する講演会です。感謝が育む幸せの生き方というタイトルで、11月2日日曜日午後2時から午後4時まで、蓮沼スポーツプラザにて行われます。逆境を超えた魂のアーティストで、テレビ寺子屋をはじめとして多数のメディアで活躍されている古市義雄さんの特別講演のほか、横芝光町出身のクラウン龍太さんのミニ講演&パフォーマンス、そして主催者である小高君代さんのミニ講演がお聞きいただけます。会費は3000円だそうです。タイトルにもある通り、幸せに生きたいとみんなね、それぞれが思ってると思います。そのヒントになるかもしれませんね。それではここで一曲お届けいたします。最後にご紹介したね、その講演会の主催者小高君代さんが手がけた音楽、その名も阿波の歌です。阿波とは天地ということなんだそうです。曲もね、どこか荘厳な感じがするのですが、何よりお友達のね、君代ちゃんの声がとっても気持ちよくて、皆さんに聞いていただけたら嬉しいです。それではどうぞお聞きください。
Bye. ライブレディオ夢の種。
さて次はサムシングハッピー、最近あったちょっといいことのコーナーをお届けします。今日もねハッピーのシャワーをお届けいたします。今回もなんとサムシングハッピーお寄せいただきました。ありがとうございます。ラジオネームじゅんじゅんサボンさんのサムシングハッピーをお伝えいたします。先日久しぶりぶり、何十年かぶりに渋谷へ行ってきました。目的は渋谷ヒカリエ11階東急シアターオーブで開催中のジャンポール・ゴルティエファッションフリークショーを見に。ファッションショーの制作会社にいた頃、数えきれないほどのショーの裏方で仕事をしていました。その頃は常に睡眠不足と治らない円形脱毛症を患っていて大変だったことを思い出します。中でもゴルチエのショーは俗に言うきれいきれいなショーではなく、生活している中でのファッション、例えばオープニングではパリの清掃員からの、その後は犬の散歩のおばちゃんからの、酔っ払いのおじさんからの、ベビーカーを引くママからの、街角に立つ娼婦からの、おかま、今で言うジェンダーだったり、まあ、40年前に見た時もものすごいインパクトで、関わった仕事の中でもすごく面白くパワーがあって大好きハートマークでした。そんなショーの話を娘に知らず知らずに話していたみたいで、今回ワールドツアーで日本でのゴルチエのファッションフリークショーが渋谷で開催されることを知った娘がチケットを取ってくれていたのです。もうワクワクして前日は寝つけませんでした。当日やっぱりすごい舞台で、ゴルチエらしいコミカルでちょっとエロスありで意表をつく演出、本当に楽しかった。娘もすごいね、ただのファッションショーじゃないねと笑みがこぼれていました。私が歩んできた仕事や感動を娘に知ってもらえて本当に嬉しくなりました、というお便りいただきました。まあ今回もねとっても素敵なエピソードですね。じゅんじゅんサボンさんはファッション業界に身を置いていらっしゃったんですね。まあなかなかね身の回りにはそういう方いらっしゃらないので、まあね、あの今までのあのじゅんじゅんサボンさんのこう歴史といいますか、どういうこうねあのお仕事されてたのかななんてお話がぜひお聞きしたいですね。ま、今回のねエピソードはご自身が全力で取り組んできた仕事や思い出をお嬢さんがね受け止めて、そして知っててくれて、でお母さんを喜ばせようとなんとチケットを用意してくれてたなんて、まあねめっちゃ粋ですよね。なんかね、あ、なんかほっこりこのエピソード読んでて私もほっこりしちゃうんですけれども、でそれにしてもね、このジャンポール・ゴルチエさん、ゴルチエさん、ゴルティエ、ゴルチエとかこうねちょっとあの門外漢なもんですから、お名前を確認、ブランド名を確認するところからのスタートですが、あのねこれを機会にと思ってお洋服をホームページで見てみたら、まあなんというかっこいいこうねブランドなんでしょうかという思いでした。ね、なんかそういうこう裏側に込められた思いとかっていうのはね、全くわからないんですけれども、醸し出されるこうなんかお洋服の持つ雰囲気とか、ね、モデルさんが来てこうさっそうと歩いているこう写真とかを見ると世界観がめっちゃかっこいいなと思いました。 ジュンジュンサボンさんの喜びいっぱいのエピソード、本当にありがとうございました。そしてね、私もプチサムシングハッピーお届けします。冒頭でもお伝えしたんですが、ディズニーシーに行ってきたんです。娘と二人で行ってきました。おそらく最後に行ったのは、こう娘がね中学生の時卒業したかなぐらいの時ですから、もうかれこれ10年くらい前ですかね。その後新型コロナウイルスの蔓延なんかがあって、もう外出すらできないようなね状況になってしまいました。その後新しい生活様式に合わせたスタイルでディズニーリゾートも楽しめるようになったとはいえ、子供たちもね、こう友達と行くようになってしまって、私ね親と一緒にっていうのはもうありませんでした。今回はたまたまのたまたまで、こう双方の思い違いがあったにもかかわらずなんですが、それが逆にね功を奏して、あ、じゃあ行っちゃうかみたいなノリで弾丸で行ってきました。朝から晩までだとちょっと疲れちゃうから、夕方からのなんかね、名前忘れちゃいました、パスポートをね取ってね行ったのも大正解。新しくできたファンタジースプリングスのエリアもゆったり楽しんできました。アトラクションをガツガツというよりも雰囲気楽しんでこようくらいのこうライトな感じだったんですが、思ったよりもアトラクションも体験できて、とっても楽しい時間をねこうゆっくり娘と過ごすことができました。ね、お互いに写真撮ったりなんか、まあ二人でね自撮りなんかしたりなんかして、もうねこうなんか本当あそこに行くと何なんでしょうね、この気分爆上がり感と言いますか、なんかもういるだけでねこう幸せみたいな気持ちにさせてくれますよね。でそれっていうのはね、私たちに手を振ってくれたりとか優しく声をかけたりしてくださるこう笑顔のキャストさんはもちろんですけど、こうね私のこうゆっくりの歩みに一緒に合わせて歩いてくれる娘や、こう何も言わずね出かけさせてくれた夫にも大感謝の一日でした。本日のサムシングハッピーは以上です。いかがだったでしょうか。ね、ぜひリスナーの皆さんのサムシングハッピーちょっといいことっていうのも紹介したいので、どしどしコメントをいただけますととても嬉しいです。身近な良かった探し、ぜひやってみてくださいね。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
そろそろお別れの時間が近づいてきました。エンディングでは私からリスナーさんへ答えのない質問コーナーをお届けします。今回の質問は、親から教えてもらった大切にしたい考えはです。朝のひととき、ご自身の心と向き合ってみてくださいね。さて、さんさんさんむ、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。リスナーの皆さんの朝、少しでも元気をチャージしていただけていたら嬉しいです。今週末どこかにお出かけしたいなと思ったら、ぜひ山武地域にお出かけいただけたら嬉しいです。ね、今回はね山武リポートで秋のイベントたくさんご紹介しました。ね、ぜひぜひ秋を山武地域でねお過ごしいただけたら嬉しいです。ね、このアナサムリポートで紹介したイベント以外にもいろんなイベントがあちこちでねこう予定されてますので、紹介しきれないと思いながらね毎回いつもピックアップするんですけれども、ぜひぜひ調べてみてください。また、こんなイベントあるよみたいなのもねお知らせいただけますと皆さんに紹介できるなと思ってますので、お気軽にお寄せください。またね、このサンサンサンム、今後もゲストさんもね、またお呼びする予定ですので、どうぞどうぞお楽しみになさってください。 また皆さんからのねコメントメッセージ本当に励みになりますね。一言でも二言でも三言でも長文でも大歓迎ですので、ぜひねちょっと恥ずかしいかなとかって思うお方もいらっしゃるかもしれませんが、遠慮なく、ぜひどしどし、お送りいただけたら私がとっても喜びます。はい、今日も盛りだくさんでお届けしました。今日ね初めて泡の歌という曲も流させていただきましたが、ね、番組でこういう曲使ってもいいよみたいな、こうなんか提供できるよみたいな曲があったら、そちらもね増えていったら嬉しいなと思っておりますので、そちらもなんかねお願いばっかりで恐縮なんですけれども、はい、みんなでねこのサンサンサム盛り上げていけたらなと思っております。はい、ではね金曜日の朝、週末の朝ですけれどもね、あとちょっとファイトです。それでは今日も素敵な一日を、いってらっしゃい。
君の胸の中。